週刊ボルターズ。この時間は熊本にあるプロバスケットボールチーム熊本ボルターズの情報をお伝えしてまいります。
はい、
はい、ボルターズは先週の金曜日と土曜日プレーオフクォーターファイナルということで、うん、越谷アルファーズと対戦したわけです。
はい、
まあ、結果ご存知だと思いますが、
はい、
聞いといてください。
聞きましょう
ね、
う
ん、まず3日ね、
はい、
はい、金曜日第1クォーター1ヶ月半ぶりに復帰しましたジャーメール・マクリーン選手を中心に攻めました、
うん、
ね、はい、でかつてボルターズに在籍しておりました越谷のですね LJ ピーク選手にですね15得点も入れられました。
あら、は
い、で16対28ということですね、
はい、
まずこれ第1クォーター、
うん、
で第2クォーターね一時5点差まで迫ったんですが、はい、
うん、
まあ要所でスリーポイントシュートを決められてしまいましたね、
はい、
だからちょうど折り返しになります第2クォーターが終わった時点では41対56、
うん
うん、そして第3クォーターに入るんですね、
はい、
さっきのね LJ ピーク選手のこの突破を止められませんでした、
うん、
で結局70対100ということでまあ大敗と言っていいかね、
ですね。ちょっと ねこの差、はい、そっか強いな。
でね、
はい、
やっぱりあのスリーポイントシュートが決まったところでなんかぐっとそこからこう試合の流れが変わってっていうことがよくあるわけじゃないですか。
うん、
でボルターズのスリーポイントシュートの成功率、うん、10%。
そっか、どうした。
アーロン・ホワイト選手はね3得点しか上げることができなかったということですね。で試合後の会見で駒澤颯選手がですね、うん、プレーオフではプレーオフでやってはいけないような試合だったと。
そっか、
試合後にはみんなで言いたいことを言い合おうと長いミーティングをしたと、
うん、
まあ、まあそれはいいことですよね。
いいことですよね。
一番重要なことはチーム一丸となって戦うこと、
うん、
熊本からも多くの方が来てくれていたので皆さんと一緒に2連勝して、だからこの段階でまだいっぱいですから、
はい、
あと2つ勝てばいい
わけです
から、ね、次のステップに行きたいと話しておりました、
うん、
はい、で話は次の日に行くわけです。
はい、
ね、はい、もうここで負けたら終わりですよ、
はい、
次の試合でね、
うん、
はい、という剣が峰なんですが、
はい、
その4日の試合第1クォーターから越谷の圧力にも屈してしまいました。
ちょっと
先ほども名前が出ましたピーク選手ら、
はい、
ね、次々に得点を決められて、ね、焦りが出てくる、
うん、
焦りが出てくると攻撃もなかなかうまくいかない。
そうなのか、
ね、点差を詰めようと放ったシュートがことごとくリングに嫌われる、でリバウンドを取られたりするとまた
ね
悪い流れになっちゃう、
うん、
はい、前半はスリーポイントシュートを14本打ちました。決まったのは1本、
は
あ、14分の1。フリースローも17本打った、
はい、
9本しか入らなかった。
そうか、気持ちはあるのにな。
あの、ね、ホームの時はね結構決まってるんですよ。結構決まるんですよ。相手チームは入れさせませんけどね、みんなブーイングしますから ね、
ね、なんだやっぱ焦りなのかな。
後半に長島蓮選手や山本翔太選手のねスリーポイントシュートがようやく決まり始めたんですけどね、
うん、
もう時すでに遅しという感じですね。で結局8時対108ということで敗れてしまいました。
結構、
ね、まあ、2連敗ですよ、ね、
はい、
プレーオフ初戦敗退が決定いたしまして B1 昇格逃してしまったわけですね。今シーズンはこれで終わり。
あー、そっか、
ね、はい、試合後の会見で遠山ヘッドコーチはねもう声を詰まらせていらっしゃいました。
目標に到達できず非常に、悔しいです。今に進めるようにチームを押し上げれなかったことに非常に申し訳なく思っています。シーズンは、今日で終わってしまいますけれども、あの改めて、チームメイト、ボルターズレッド、応援していただいて皆様に、心から感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。
あのね、富山ヘッドコーチね、
はい、
あのぶちまけろーの時のね、
うん、
あのはかめ出しみたいなね、
うん、
あんな顔が好き。
そうですね。
こんなね、なんかおとなしい顔は、声は嫌。
ね、遠山さんらしくない ね、
はい、ぜひあの、うん、ぶちまけろーのあの表情で言ってほしいと思いますね、はい、
うん、今後も引っ張ってほしい。
では次のコーナー参りますね、
はい、
今週のピックアップ。さあ RKK で、
うん、
もうボルターズに関しては2番目に詳しいというね、
はい、
1番目じゃないけど2番目に詳しいというですね、
はい、
田波俊一アナウンサーにスタジオに入ってもらいました。田波さんはおはようございます。こんにちは。
おはようございます。よろしくお願いします。
お願いします。2
番目です。
と、はい、田波さん、
うん、
この越谷との試合行ったんですね。
もちろんですよ。もう行かないわけないじゃないですか。
あの2試合目から行ったの？
あの2試合目からです。
2試合目からです。
あの勤務の都合でどうしても行けなくて。
私はね、はい、あのパブリックビューイング行こうと思ってたんですけどね、うん、ちょっと他に用事が入ってますからね。
そういうとこなんじゃない。
すいません、ちょっと点足りなかったかな。
で、じゃあ2日目行ったんですね。
2日目行きました。第2戦
2日目からね、盛り返せば、うん、2戦目3戦目といえばよかったんですが、でその2戦目を見てきたわけですね。
もちろんです。
その会場の雰囲気とか試合を見た感じどうだったんですか？
いやもうねびっくりしましたよ。会場にまず入るじゃないですか、はい、で左手のボルターズのベンチの裏を見るとですね、もう真っ赤なんですよ、うん、だから結構越谷埼玉県じゃないですか、うん、なのに400人くらいのブースターが多分来ていて、
400人、
真っ赤にちゃんと染まってて、うん、でやっぱ相手の、ね、ホームなので相手の人数の方が圧倒的に多いんですけれど、それでもねちゃんとねボルターズブースターの声がねはっきり聞こえるんですよ。
へー、ブースターの皆さん、行かれた皆さんありがとうございました、
ね、
うん、
本当ですよ。
へー、すごいですね、はい、もうもちろんじゃあ、 あの田波くんも、
はい、
喉を枯らして、はい、声を枯らして応援したわけですね。
あの私はですねもう黙ってじっと試合を見てました。
いや、
それほどやっぱりね、やっぱ試合にね、はい、食い入るようにね、
あとカメラを回していたんですよね。ちょっといろいろな他のねブースターの方の取材とかもしていたので、
そしてね、はい、今日ここでね、はい、ちゃんと伝えなきゃいけないっていうね、はい、使命感もあったわけですよ、はい、
なるほど、そうなんです。
でその見てた感じやっぱどうだ、ね、流れとして
越谷戦ですね、まあ、レギュラーシーズンで見てみると本当に五分というか、それ以上に戦えてるから、うん、越谷は私は勝てるんじゃないかな勝手に思ってたんですけれど、
だって本当五分だったんですよね。
そうなんですよ、2勝2敗だったんですよ、うん、でもやっぱりもう分かりやすく言うと、もうこれずっと言ってたと思うんですけど、スリーポイントシュートが入らなかった、リバウンドが取れなかった、
取れなかった、
もうこれが全てだと思います。なんかゴール下はもう支配されてしまっていて、相手の選手にゴール下にもなかなかうまく切り込めない、さらにボルターズがそもそもスリーポイントシュートのラインに立ってシュートを打てる体勢まで持ってかせてもらえなかったんですよ。だからそもそも攻撃もどうしたらいいんだろうっていう状態になりながら
手詰まりだった
んです。そうなんです。で相手は得点を決めてくる、そうすると点差がどんどん開いていくっていう感じに見えましたね。
だからじゃあ私なんでそのスリーポイントが決まこんなに決まらなかったと思ったら、はい、要するに打たせてもらえない状況でも無理して打ったからこの成功率の低さなんですね。
はい、だから相手に結構ブロックって言って打った時にボールこうパンって触られてしまうとかっていうのがあったんですよね結構。
あ、そういうことか、うん、えらいスリーポイントの成功率低いなと思ったんですけどね。
そうなんです。だからスリーポイントシュートをこううまく打てるその土台を築くところまでなかなかいけてなかったのかなっていう感じはありましたね。
あ、そうか、
はい、
変更がすごすぎたね。
まあまあ結局これでね、うん、ずっとボルターズはねいいとこまで行くんだけど、
はい、
もう最後にねみんな涙を飲むと。
そう、5度目のプレーオフだったんですけれど、ね、私全部取材に行ってます。ブースターの皆さんもねそうだと思うんですけれど、
残念ですよね。で今年ずっとこのシーズンずっと振り返ってみて、はい、どうでしたボルターズ。
いやーボルターズですね、うん、今シーズンまあいろいろあのありましたけれど、あのやっぱブースターの力は一番感じてて、
あの前のシーズンよりまたパワーアップしましたよね。
そうなんですよ。15連勝とかっていうのもホームでね最長の記録ありましたし、私今回あの取材でちょっと注目していたのが大きなメガホンを持って応援するムシャンヨカ隊っていうのを月金でも取り上げたんですけれど、
はい、ものすごいで
かいんですよね、はい、そのムシャンヨカ隊も実はこの会場に駆けつけていたんです。はい、
メガメガホン持ってこられたんですか。
デカメガホン持ってきます。
持ってきた。
思い切ってやってほしいです。もう全力で応援します。
ありがたいですね。
愛情たっぷりですよね。
でもやっぱり、ね、ブースターの方もね思いをあふれる部分はあったんですけれど、試合終わってちょっとね話聞いてみたんですけれど、もう来シーズンに気持ちをね切り替えていました。
声は枯れました。声はちゃんと枯らしました。
悔しいけど、いやでももう頑張ってくれた。
また来年頑張ります。
あ、もう切り替えてらっしゃいますね、
うん、そうです。
まあまあ、いやもちろん悔しさありますよ。
いやあのね結構皆さんね目に涙を浮かべていらっしゃる方多かった、うん、
だけどねいつまでもね振り返っててもダメ、はい、後ろ向きじゃダメ。
そうなんですよ、
前向かなきゃ。
はい、
ね、
うん、そうですね、
はい、
もう今シーズンボルターズ、まあね、皆さんと一緒に応援してきましたけど、やっぱ今シーズンも怪我に 苦しんだって印象あったじゃないですか。
特にね、はい、後半怪我に多かったですね。
そうなんですよ。ただね、昨シーズンもそれ言ってたなと思うと、うん、やっぱりそれも含めての編成とか実力が問われるのがプロの世界なのかなって思う部分も。
これはどうなの、はい、他のチームもやっぱ怪我に出てるわけでしょ。
もちろんです、出てるチームもあるんです。ちょっと特にボルターズは多かったかなっていう印象は確かにあるんですけれど、ただその中で戦ってくしかないわけですからね。なので、まあ、もちろん選手は1シーズン8ヶ月全力で戦いましたけれど、まあ、ブースターの力もしっかり感じたシーズンでしたし、まあ、ホーム15連勝という成績はね、そういった力だと断言できますけれど、まあ、やっぱこの毎回話していたスリーポイントシュートとリバウンド、これがやっぱり修正なかなかこうね改善できなかったことが昇格できなかったっていう結果につながったのかなと思いますし、この今スリーポイントシュートは特に今の B リーグで勝つためのもう必須条件みたいなって言っても過言じゃないかなと私は思ってるんですよね。
早い話がスリーポイントがポンポンポンポン全部入れば勝つわけですから、
はい、そうです ね、はい、今のやっぱバスケットボールの男子日本代表とか女子もそうですけれど、スリーポイントシュートをすごく重きを置いているっていう。
だって練習の時見てるとね、みんなねポンポン入れてますよね。
そうなんですよ、
すごいですよね。
これが試合になると大きな選手に囲まれてこう手は伸ばされてもうねゆっくり止まってはなかなか打てないですからね、うん、そういった難しさはあるんですけれど、まあこういった部分がやっぱ昇格できるレベルまでは最終的にはなかなか届いてなかったんじゃないかなと私はちょっと見ましたね、ワンシーズン。
ということは、はい、今度は来シーズンに向けては、うん、さらにそれを磨きをかけると、はい、いうことですかね。
そうですね、もう次のシーズンに向けてね、うん、前向いて動き出していくっていうことになるんですけれど、うん、なのでやっぱフロント陣の方たちにはチーム編成にねこれから全力を尽くしていただいて、うん、ブースターの方たちは一度あの気持ちとね、
うん、
喉をね休めていただいて、で来シーズンに備えていただいて、また全力をねみんなで尽くしていけたらなと思います、うん、あの本当にブースターの皆さんとね、はい、選手の皆さんとチームの皆さん
本当
お疲れ様でした。本当に
そして田波くんもお疲れ様でした。
ありがとうございます。
一回休みましょう、は
い、そうですね、
一回ちょっと温泉にでも使って、
はい、
ゆたっとして、
うん、
で力を蓄えて、
そうです、
で次に行くと、
う
ん、
そうです、
リフレッシュは大事よね。
そうです、
うん、
はい、
そうだ。
で実は私たちスタジオでですね、はい、俺を応援するためにね
メガホン
を、ね、用意してたんですよ。
そうなんですよね。
ところがねこれね一度使う間がね一回だけぐらい使ったかな、
一回鳴らしたかな、
なんかね、
そうなんですね。
これどんな音がするの、あこんな音がするの、ね、
響きますね。やっぱアリーナで響くように作られてますから
ね使いたいのよこれ。
ちょっとこれ実はですね、
はい、
このコーナーも、うん、来週
はい、
で一旦ちょっとお休みと。
あそうなんですね、
いうことなんですよ。
あら、
はい、一旦
我々もリフレッシュ、
あそういうことですね。
一旦
来シーズンに向けてね、
一旦ちょっと休みということになりますんで、
は
い、
絶対これを鳴らしてやる、
はい、じゃあ今日も締めくくりはこのあまり使わなかったメガホンを使いながら、はい、田辺君も一緒に、
はい、
あのこの前まではあのプレーオフはね、はい、ぶち上げろだったんですが、はい、また元に戻って、はい、ぶち
バケロ
でいきましょうかね、うん、
いいキャッチフレーズでしたこれ、ワンシーズン、
ねね、
うん、いいじゃん、これずっといけると思うんですけどね、
はい、
じゃあこれでいきたいと思います、
はい、
では締めてまいりますよ、せーの、
ブチバケロ。
あー久々に使った週刊ボルターズでした。田波君ありがとうございました。
ありがとうございました。